マタイによる福音書2章1節から。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝に来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムに送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。本日の説教題、ひれ伏して拝むは、マタイによる福音書2章11節から示されました。11節にはこう記されています。東の方から来た占星術の学者たちが家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。ここで学者たちがしたことは、この世の常識からすれば異様なことです。王の住む宮殿に生まれ、王と王妃に見守られ、多くの召使いたちに貸し付かれている。明らかにユダヤ人の王としてお生まれになった幼子ならば、それもあるでしょう。しかし学者たちは星に導かれてやってきた。エルサレムから南へ歩いて2時間ほどのベツレヘムの普通の家で、普通の父と母に見守られている幼子をひれ伏して拝んだのです。そして宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げたのです。ここには学者たちがどんな思いでひれ伏して拝み、とても高価な贈り物を捧げたのかは記されていません。しかし他の何者によっても変えがたい喜びと感謝に満たされていたのは確かです。そうであるからこそ学者たちは幼子をひれ伏して拝み、贈り物を捧げることができたのです。 与えられました。マタイによる福音書2章1節以下をご覧ください。一節の前半にはイエス様はヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとあります。ヘロデはヤコブに始まるイスラエルの民の主流であるユダヤ人の住むユダヤではなく、ユダヤの南にあるイドマヤの人です。聖書の巻末に地図がありますけれども、新約時代のパレスチナというところをご覧になればわかります。イドマヤはヤコブの双子の兄エサウの子孫であるエドム人の住む地です。ヘロデはヘロデ大王と呼ばれ、ユダヤの王として権勢を振るっていました。紀元前37年から紀元前4年に亡くなるまでユダヤの王の地位にありましたが、ローマ帝国に従属することでその地位を認めてもらっているだけに過ぎませんでした。ローマからはローマ人の貴族の総督も派遣されており、王と総督は微妙な関係にありました。ユダヤ人たちからはエドム人であるために蔑まれていましたが、エルサレム神殿の大改築をするなどして人々の評価を得ようとしました。さらには領土をダビデ王の時代とほぼ同じにまで広げ、平和と繁栄をもたらしました。そして王として大きな業績を残したヘロデは、いずれは自分と対立する可能性のある妻や義理の母、三人の息子までも殺してしまう残忍な独裁者であったのです。ヘロデを残忍な行為へと突き動かしたのは不安でした。ヘロデはアレクサンドロス大王の家臣が建国したギリシャ人の国セレオコス朝シリアからユダヤの独立を実現したハスモン朝の王族を恐れていました。ヘロデの父アンティパテルはエドム人で異教徒でしたが、ユダヤ教に改宗しハスモン朝の王族であるハスモン家によってエドムの将軍に登用された人です。紀元前47年にアンティパテルはユリウス・カエサルによってユダヤの総督に任命され、息子のヘロデはガリラヤの知事となり、山賊の反乱を鎮圧して民衆の支持を得ます。紀元前44年にはヘロデはカエサルがローマの元老院で暗殺されたために起こった混乱の際にローマの徴税官、税金を徴収する人ですね、ローマの徴税官に任命され、納税を拒否する町を焼き払い、住民を奴隷として売り渡します。紀元前ですけれども40年にはアントニウスとオクタビアヌス、いずれも歴史上よく知られた人物ですが、アントニウスとオクタビアヌスの推薦で ローマの元老院からユダヤの王とされ、37年にはハスモン家の王朝、ハスモン家の王女と結婚し、名実ともにユダヤの王となります。しかし、27年には仲の悪かったハスモン家出身の義理の母と妻を処刑しているのです。ヘロデは城塞、水道、カイサリアなどの都市、競技場、劇場、宮殿などを建設しますが、ローマ風の文化や異教の神々の礼拝を奨励したため、ユダヤ人からは反感と憎悪を買います。エルサレム神殿の大規模な改築事業はそれをかわすためであったのでしょう。ヘロデの残忍さは年を重ねるごとに増していきます。ローマ帝国からの圧力と独立を求めるユダヤの民衆に支持されているハスモン家との間で不安が増し加えられ、より一層残忍になっていったのでしょう。ユダヤ人の王がお生まれになったとの知らせにヘロデは不安を抱きます。それはヘロデだけではなくエルサレムの人々も皆同様でした。エルサレムの人たちもたとえローマに従属する王であったとしても、ヘロデ王の下で平和と繁栄が保たれているのに、それが脅かされるのではないかと不安になったのでしょう。ヘロデ王は早速4節で、祭司長たちや律法学者たちを集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただします。6節に記されている彼らの答えは、旧約聖書の御箇所の5章1節と3節の予言に基づいています。御箇所では、エルサレムはユダの氏族の中で最も小さいものであっても、そこからイスラエルを治める者が出ると約束されています。それをマタイによる福音書では読み替えて、ベツレヘムを一番小さいものではないとしています。誠の王がすでにベツレヘムでお生まれになり、6節の前半に記されているように、主の民イスラエルの牧者となられたがゆえに、そう読み替えたのでしょう。そこでヘロデは7節と8節にありますように、占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめます。そして学者たちに、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出します。そして2章16節以下に記された幼児虐殺を当然のことであるかのように実行するのです。このようなヘロデの残忍さと、それに対するエルサレムの人々の無関心さは、平和と繁栄が脅かされるのではないかという不安から生み出されます。占星術の学者たちも不安と無関係ではありませんでした。なぜならこの人たちも人々の不安に応え、 それを解決するのが仕事であったからです。ここで占星術の学者と訳されている元の言葉はマゴスです。マゴスは英語ではマジックですから、魔術を用いる魔術師と訳すこともできます。星占いが現在もそうであるように、占星術の学者たちは星の動きから将来を探り、人々の不安に応えて、それを解決するために人々にさまざまな助言をしていたのでしょう。たとえ学者といえるほどに精緻な星の観察に基づいて人々に助言していたとしても、占星術は星の動きが世界を支配しているという呪術的な世界観が生み出した魔術です。一説に占星術の学者たちと複数形で記され、イエス様に贈り物として捧げたのが黄金乳香もつ薬の3つであるために、学者たちは3人であったとされてきました。これらの贈り物は何よりも2章13節以降に記されているイエス様とマリアとヨセフがエジプトに避難する際の資金となったのでしょう。古代のキリスト教会の指導者であったオリゲネスなどの教父、教父はですね、教える父と書きますけれども、オリゲネスとかエレナイオスというような人たちがいますが、オリゲネスなどの教父たちは、黄金は王である象徴、乳香は罪を許す大祭司である象徴、遺体を葬る際に用いるもつ薬は死の象徴と解釈しました。宗教改革者ルターはこれらの3つが信仰、希望、愛を象徴し、どんなキリスト者でも捧げることができると解釈しました。さまざまに解釈されてきましたが、いずれにしろ3つの贈り物は占星術の学者たちにとっては自分たちの生活を支えるために大切なものです。占星術をもっともらしく見せるために用いられる、あるいは訪れた地で占星術を行うためにその地の権力者や宗教指導者に捧げられたりしたのでしょう。そのような大切なものを占星術の学者たちは生まれて間もない幼子に捧げました。幼子のイエス様をひれ伏して拝し、占星術を行うために必要なものを惜しげもなく捧げてしまったのです。自分たちの生活を支えてきた大切なものをイエス様に捧げてしまって、この人たちはこれからどうやって生きていくのだろうかと思ってしまいます。占星術を続けていくことはできなくなってしまうんです。そのような心配はいりません。この人たちは自分から占星術をやめる決断をしたんです。人間の不安をまことの神様以外の何者かによって解決しようとするのをやめたのです。神様以外の何者かに頼り、あるいはそれを利用することで、まことの神様以外の何者かを神とする、それは偶像礼拝です。 偶像を礼拝すれば、その礼拝はどうしても魔術となり呪術となってしまいます。たとえ人々の不安を解決するという積極的な意味を持っていたとしても、神様の御言葉にも御心にも基づかないならば、本当の解決はもたらされません。不安を取り去るために神様以外の何者かに頼り、それを利用しようとすれば、自分以外の自分を全ての中心に置いて、自分以外の他者を不安の原因として排除してしまいます。それはあの者さえいなければと、自分の家族さえも排除していったヘロデの姿そのものです。星に導かれてベツレヘムにたどり着いた人たちは、星をも動かす神様に導かれました。神様に導かれてイエス様とお会いしたとき、幼子イエス様こそ真の王、真の大祭司であられ、その死によって罪の許しを実現されると知らされたのでしょう。そして喜びと感謝に満たされ、ひれ伏してイエス様を拝み、これまで自分たちが頼りにし利用していたものをすべてイエス様にお捧げしたのです。その時この人たちは占星術の学者、魔術師などではなくなりました。この世界に住む私たちに不安を生み出し、ついには殺戮を生み出してしまう偶像礼拝から、呪術や魔術から解放され、主の御言葉と御心にのみ従う自由に生きるものとされたのです。そして十二節にありますように、神様からヘロデのところへ帰るなと告げ知らされ、エルサレムには戻らず別の道を通って自分たちの国へ帰っていったのです。まことの神様のみを信頼し、神様によってのみ導かれる歩みへと導かれたのです。私たちも誠の神様のみを信頼し、神様にお答えして、神様に信仰と自由と愛を贈り物として捧げるものでありたいと思います。お祈りをいたします。至高聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。占星術の学者たちは他の何者によっても変えがたい喜びと感謝に満たされて、幼子イエス様をひれ伏して拝み、贈り物をお捧げすることができました。どうぞこの世界に住む私たちに不安を生み出し、ついには殺戮を生み出してしまう偶像礼拝から、呪術や魔術から解き放ってください。主の御言葉と御心にのみ従う誠の自由に生きるものとしてください。私たちを真の神様のみを信頼し、真の神様によっ ってのみ導かれて歩みゆくものとしてください。まことの神様にお答えして、神様に信仰と希望と愛を贈り物としてお捧げするものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。